防災コラム。日頃から災害に備えましょう。34、3月9日に有珠山の地下で何が起こったか。去る3月9日から12日にかけて、マスコミは有珠山の地下で火山性地震が増えたと報道しました。今回はその時何が起こったのかを解説します。 NPO 法人環境防災総合政策研究機構理事、宇井忠秀。火山性地震。火山性地震とは、火山の地下で岩盤が割れたため発生する地震です。有珠山では、普段でも地下1キロメートルぐらいのごく浅いところで、年間300回ぐらい火山性地震が発生しています。これは、過去の噴火で浅いところまで上昇して噴出しないまま固まった岩が冷えて割れるために起こる現象です。今回はそれとは明らかに異なる火山性地震が突然多発しました。気象台が発表した情報。3月9日の午後3時30分に札幌管区気象台が発表した火山情報第1号によると、山頂火口原のやや深い領域で朝9時から火山性地震がやや多い状態となっている。15時までに19回発生。2015年4月にも同様のことが起こったが、火山活動に変化はなかったという内容が記されていました。この日の火山性地震の発生回数は179回。12日午後3時までには330回を超えました。幸い火山活動は活発化しないまま、火山性地震の群発は収束しました。公表されている地震波形の記録。有珠山では気象庁と防災科学技術研究所が8カ所に地震計を設置して常時火山活動を監視しています。観測された地震波形の情報は1時間ごとにまとめられたグラフとしてインターネットで公開されていて、誰でも閲覧することができます。アドレスは https://www.vnet.bosai.go.jp/strace/ です。気象庁が設置した南三陸観測点の地震波形記録では、9日午後8時からの1分間、午後8時59分からの1分間に長くて20秒間ぐらいのギザギザとした揺れの記録が多数読み取れます。今回観測された火山性地震の発生源、多数の観測点の波形記録を使って地震の発生源の位置や深さを求めることができます。気象庁が取りまとめた2015年以降の火山性地震発生源のグラフから、山頂直下と昭和新山直下の深さ1キロメートルくらいより浅いところで火山性地震の発生が続いていること、深さ2キロメートルから4キロメートルぐらいのところでは2015年と今年に発生が集中していて、それ以外の期間には散発しているだけであることがわかります。山頂直下で群発した地震は今年3月の方が2015年よりも若干浅くなったことと、散発する回数が次第に増えてきている傾向も読み取れます。火山性地震が群発する仕組み。マグマだまりで結晶が消失していた状態を有珠山の噴出物資料を使って高温高圧実験で再現した結果、 地下8キロメートルから10キロメートルぐらいと、4キロメートルから6キロメートルぐらいの2カ所にマグマだまりがいつも存在していることが明らかになりました。マグマだまりにより高温のマグマが注入されると、マグマだまりの圧力が高まり、周囲の岩盤が割れるため火山性地震が起こると考えられています。2015年と今年3月の火山性地震は、浅い方のマグマだまりの周囲で火山性地震が群発し始めたものの、勢いが弱くて噴火には至らなかったのです。これからの有珠湾、有珠湾では今年3月に起こったような火山性地震の群発は今後も発生し、いずれは噴火の本番を迎えることでしょう。それが今年中なのか、数年後なのか、もっと先なのかは分かりません。しかし、火山性地震が群発し始め、それが急激に増大して強い有感地震が発生し始めたら、噴火することは過去の事例から分かっています。噴火しそうになったらどうするかの対応を、それぞれの家庭で検討し、いつでも実行に移せるようにしておくことが、有珠湾の山麓に居住する人々にとって欠かせない備えなのです。詳しいことは、総務課危機管理室危機管理係、市役所2階、電話番号 82-3162 まで。